今日はマルコの福音書12章1節から12節です。このところでは悪い農夫の例えが語られています。1節を見ますと、イエスは例えで彼らに話し始められたとあります。彼らとは先の祭司長たち、律法学者たち、民の長老たちのことであるわけです。彼らはイエス様に敵対するものであったわけです。そしてこの例えに出てくるある人とは、これは父なる神様、もうブドウ園を作り、垣根を巡らし、踏み場を掘り、見張り櫓を建てた。言うなれば神様はすべてのものを作られた方であるわけです。そしてそれを農夫たちに課されたということであるわけです。この農夫たちは何一つ作ってはいないわけです。すべてはそのブドウ園の主人が作り、そして彼らに貸してあげた。彼らはそれを借りて、そしてブドウの苗を植え、そして育て、収穫を得ていく。やがてはその収穫は彼らも得るものとなるわけです。2節を見ると、その収穫の時になったので、ブドウ園の収穫の一部を受け取るため農夫たちのところにしもべを使わしたとあります。その主人はブドウ園の収穫の一部だけを受け取ると言ってるわけです。全部ではない。農夫が働いて、そしてその収穫は一部だけ受け取ったらいい。残りはもう農夫たちが分けて自分のものにしていくということであるわけです。ところがこの農夫たちはどうしたのか。3節を見ると、そのしもべを捕らえて打ち叩き、何も持たせないで送り返したとあるわけです。何も持たせないで送り返す。それは7節のところには、相続財産は自分たちのものになるという言葉が出てきます。なんと農夫たちは貸してもらって、そして一部だけ主人にお返しをしたらいいのに、全部を自分のものにする。言うなれば彼らはもう欲望に支配されて、そして自分たちが作ってないものを奪って自分のものにするというのが彼らの心の中にあったということです。この使わされたしもべというのは、まあ、言うなれば預言者、そして父なる神様はその自分が与えたものから一部を受け取りたいと願ったわけですけれども、もうそのしもべたちを殺してしまうというようなことを農夫たちはしたわけです。そして6節には、主人にはもう一人愛する息子がいた。彼は私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、最後に息子を彼らのところに使わした。7節に、すると農夫たちは話し合った。あれは跡取りだ、さあ殺してしまおう、そうすれば相続財産は自分たちのものになる、全部が自分たちのものだと言って一人息子も殺してしまうということをしたわけです。9節に、ブドウ園の主人はどうするでしょうか。やってきて農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるでしょう。その農夫たちというのはまさに祭司長たち、律法学者たち、長老たちのことを指して言われたということであるわけです。12節を見るなら、彼らはこの例え話が自分たちを指して語られたことに気づいたので、イエスを捕らえようと思ったとあるわけです。欲望に支配されたもの、それは全てを自分のものにする。しかし彼らは無から有を創造することはできないわけです。それができるのは父なる神様以外に他にはおられない。 すべては貸し与えられて、そして一生懸命働くならば必ずその報いを受けることができる。収穫の分け前に預かることができるわけです。しかし欲に駆られた者たちは全部を自分のものにしなければ気が済まない。そしてついには愛する息子までも殺して全財産を奪おうとしてしまう。私たちにも果たしてそのような欲望はないだろうか。自分の思い通りにやって、そして全部を自分のものとしていく。しかしそのものはやがては自分の命さえも失ってしまう。滅びに向かっていくっていうことを知らなければならないわけです。私たちは神様の前にあっては無に等しいものであるわけですし、そして神様は私たちに貸して与えてくださってはある。すべては神様が用意されて、そしてまた私たちが忠実に働くならば、その収穫を与えていただくことができるわけです。一部を神様にお返しをする。ですから今日も私たちは献金ということがあるわけです。神様から与えられたものを私たちは一部を神様にお返しをし、また神様は豊かに私たちに必要なものを与えてくださる。私たちはこのことを悟らなければならないわけです。そして重要なことは、愛する息子を殺してしまった。まさにイエス様は十字架にかかって死んでくださった方であるわけです。そして聖書の言葉がこの成就する。十節に、家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。この捨てた石っていうのは、言うなればイエス様が十字架で死んでくださった。しかしそれが要の石となった。十字架の死が私たちの要になって、そして家が建て上げられていく。この要の石っていうのは、このイスラエルでは石を組み立てて家を建てていく。その時には四隅にこの土台となる、基礎となる石を置いて、そしてそこから石を積み上げて、四角くこう壁を作り、家を建てるっていうような工法があったわけです。ですからその四隅の要石っていうのは、言うなれば家を支える重要な土台の石となっていった。ですからイエス・キリストが私たちの要の石となって、そして家全体を立て上げていくものとなっていく。私たちに必要なのはこのキリストの十字架ということであるわけです。そして私たちはこの十字架なくして立て上げられていくということはできない。神様は罪人の私たちを許してくださった。それはイエス・キリストの十字架によって私たちの罪が贖われたということであるわけです。それによって私たちはこのイスラエルの家が建て上げられていくように、また私たちをも神様は建て上げていってくださることができる。イエス様は十字架に死なれましたけれども、しかし死の中からよみがえられて私たちを許し愛してくださっておられる。そして私たちは神様に生かされるものとなるということを私たちは絶えず心の中に覚えて、そして何をなすべきか、それは全てを与えてくださっておられる主人、父なる神様に私たちは感謝を持ってお返しをし、そしてまた神様は私たちを愛して用いてくださる。その中に私たちは生かされている。そのことを覚えて、また私たちは忠実なものとさせていただきたいと思います。